ヒューマンラボ。さまざまな人話題をお届けしていきます。ヒューマンラボのコーナーです。今日は熊本地方気象台から、今日はですね、技術家の大森隆さんにお越しいただきまして、いろいろ熊本地方気象台のお話を伺っていきたいと思います。大森さんですけれども、平成21年4月から熊本地方気象台の気象情報官をしていらっしゃいまして、普段は気象台の中でさまざまな業務を行ってらっしゃるんですが、時には今回のように、こういったラジオ番組なんかに出演をしたり、取材などでテレビに映ることもあるということですね。ということで、スタジオにお越しいただきました、大森隆さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、大森さん、技術家気象情報官と正式には大森さんのことを呼ぶそうなんですが、予報をする方と、この情報官というのは、まず役割が違うわけですか？
はい、そうですね。予報官というのは日々天気予報を作って、気象台の発表する防災気象情報、注意報、警報などを発表してます。ただ気象情報官というのはですね、熊本地方気象台私一人しかおりませんで、広報業務だったり、いろんなところで天気のお話をさせていただいたり、気象の知識普及を行っております。
ということで、こういったまさしく番組で、いろいろお話をしたりするのが、大森さんのお勤めと、
そうですね、
いうことになるわけですね。
あんまり喋りは得意ではありませんので、ちょっと緊張しておりますが、
いえいえ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、熊本地方気象台と言いますと、僕のイメージで言いますと、なんか京町にずっとあったというイメージがあるんですが、そもそもちょっとその気象台の歴史といいますか、紹介していただけますか？
気象台はですね、熊本地方気象台は明治23年の2月に熊本市若狭礼町、現在の水道町付近で業務を開始しています。その後ですね、明治35年に京町2丁目今前の気象台のある場所に移転しました。でそこで109年間、業務を行ってきたんですが、庁舎がなんせ古いために、今年2月1日に、今熊本駅近くにできました合同庁舎12階に移転しました。
どうですか、新しいところは？
新しいところは今までの古い庁舎と違って綺麗になって眺めも12階なんでかなりいいんですが、業務的にはただ部屋が綺麗になっただけであんまり大きく変わっておりません。
中でやってることは変わってませんからね。
そうですね。ただ今年も桜が咲きましたけど、桜の標本木がですね、今まで京町の校内にあったんですが、熊本駅そばの古町小学校の方に移転しております。
ということは古町小学校に標本木がある？
そうですね、今年も、標本木の観測に、毎日のように観測を行ってました。
観測を行ってたということは、春日の庁舎から、そこまでこう毎日行くわけですか？
そうですね、毎日誰かが観測に行きます。
今標本木の話がありましたけれども、桜だけじゃないんですよね？
そうですね、年初めの梅から始まりまして、いろんな植物動物を観測してます。
植物動物も？
はい。
例えばどんな動物？
そうですね、ヒバリだったりウグイスだったり、ウグイスだったりツバメだったり、あとは昆虫としてはセミですね、セミとかの観測も行います。
その動物はですよ、昆虫とかは、飼ってるんですか？
いえ、気象台、早く言えば合同庁舎のそばのをうろうろしまして、初めて見たり鳴いたりした日を観測しておりますので、職員が観測に出向くと。だから朝の通勤時間帯だったり夕方帰る時だったり、昼休みだったり、職員が近所をうろうろしながら観測をしております。
どの辺ぐらいまで行くんですか、今の春日の場所？
そうですね、大体5キロ、 だいたい歩ける距離半径5キロぐらいの距離をうろうろするようになってます。
あ、基本じゃあ歩ける距離なんですね。
そうですね、まあ、車で移動しても見えませんので、
まあ、そうですね、
はい、大体あの、はい、まあ、歩いたり自転車乗ったり、大体そういうふうなことで観測してます。
うーん、例えばいろんな鳥が渡り鳥なんかやってきたよとか、はい、そういうのはあれですか、あの写真撮ったりなんかしたり、
写真を撮れれば一番いいんですけど、飛んでるものはかなり早いので、
あ、
写真を撮るとなるとやはり難しい。だから大体はですね、鳥は初鳴といいまして、初めて鳴いた日、まあ、ウグイスが初めてちゃんと鳴いた日を観測しております。だからセミとかは初めて見た日なんですけど、ウグイスとかの鳥は大体鳴いた日を見てます。
うんうん、結構ね、うちの近所でウグイスが鳴きましたよなんて、桜が咲いたよなんて、そんな情報が来たりするんじゃないですか。
はい、そうですね、桜はですね、まあ、よその桜は観測の対象ではありませんけど、鳥とか、まあ、初めてモンシロチョウを見たとか、そういう時の情報はいただくと、私たちももしも観測してない時には、観測に出向くと。はい、
当然、まあ、それをもとにね、こういう予報官の皆さんが観測されるんでしょうけど、はい、前の京町と、
はい、
今の春日では、はい、結構環境が違うといろいろ違うのかなと思
います。そうですね、まだどこら辺に何がいるというのが把握できてませんので、京町ほど観測がしやすくはないと。
あ、
はい、
なるほどですね。
でも、まあ、春日もですね、うん、近くに白川があったり、まあ、いろんな自然が残っておりますので、まあ、その点は観測しやすいのかなと思ってます。
なるほどね。いやー、なんかこうアメダスとかそういうね、レーダーとか機械を基本的にずっと見てらっしゃるのかなと。
はい、
まあ、もちろんそういうのも見る。
はい、そうですね、はい、天気予報っていうのはですね、今数値予報といいまして、コンピューターで大気の状態を予測させて、それをもとに天気予報を作っておりますが、まあ、やはりですね、気象衛星の写真だったり、レーダーの雨雲の状況だったり、そういう実況と言われている分を加味して天気予報は作成しておりますので、やはり毎日ちゃんと監視しております。
あ、なるほどね。ですね、今その観測のお話をね伺いましたけれども、そのもちろんそれ以外にもいろんなお仕事をされていらっしゃいましてですね、ちょっと基本的なところも伺っていこうと思うんですが、はい、気象台には熊本には何人いらっしゃるんですか。
職員はですね、まあ、熊本地方気象台には3つの課、総務課、防災業務課、技術課と3つの課がありまして、うん、31名の職員が働いております。
31人いらっしゃるんですね。はい、で、まあ、主な業務でいきますと、もちろん最初に来るのは天気予報と。
そうですね、
いうことになるわけですね。
はい、はい、天気予報、まあ、気象台といえば天気予報と皆さん言われますが、
うん、
私たちが一番重要視しているのは中警報、まあ、早く言えば災害の未然な防止のために、うん、注意報警報など防災気象情報を発表すること、これが気象台の、まあ、最も重要な業務の一つです。
なるほどですね。地上の気象のその観測というのが、はい、まあ、先ほどは虫や木や花というようなね、はい、話もありましたが、はい、それ以外にもいろんなものを観測してらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、まあ、一番有名なのはアメダスですよね。アメダスによって雨量を観測したり、気温を観測したり、風向、まあ、気温は別でアメダスは観測してませんが、
はい、
風向風速を観測したりしております。うん、で、気象台では、まあ、それに合わせて気温だの湿度だのいろんな項目を観測してます。
うんうんうん、
その他に人間がですね、雲の量だの、
はい、
まあ、雷とか天気の状態を観測しております。
はい、はあ、その人間がとおっしゃるのは、その人間が実際にもう見たり感じたりすることっていう部分ですか。
そうですね、まあ、目でですね、雷の光を観測したり、まあ、雨だったり雪だったり目で観測したりしております。これは世界の気象台がですね、同じ時間に、同じ観測項目を観測してデータを共有することによって、まあ、天気予報を作る元の数値予報の基礎データになるということですね。
もう本当にいろんなものを観測して、
はい、
もうすごい情報量だと思いますが。
そうですね、まあ、この情報がないと地球規模での大気の状態が把握できない。だからこういうデータを世界各国とやり取りすることによって地球の上の大気の状態が観測できますので、まあ、そういう大気の状態が分かればその先の予想ができると
は
いうことですね。
じゃあその熊本地方気象台でもちろん全国にありますが、あの気象台はですね、でそこは全部データはまあそれぞれやっぱり共有して、で全世界としかもそれがつながってて、
そうですね、データは全て全世界で共有されてます。
はあ、なるほどね。いやー、この気象の世界というのは本当なんか奥が深いなと思いますけどもね。
そうですね、だから私が説明するにもなかなか難しいとこがあります。
あの気象台でいろんなお仕事されてると思いますが、大変なところというのはどんなところでしょう。
そうですね、まあ今から大雨や台風の季節をだんだん迎えていきますが、まあいろんな災害が起きると思われる時には気象台がいろんな情報を出しております、まあそういう情報を有効的に利用していただいて、やはり、人に災害が起きなかった、まあ、物が壊れても人が怪我したり、亡くなったりしなかったという時はやはりやりがいというかほっとしますよね、私たちの業務としてはですね。
あの最後になりますけども、あの熊本の皆さんに、PR したいことがあれば。
まあ、先月11日発生しました三陸沖を震源とする地震によって多くの方が犠牲となられてます、まあ、あのグラグラっと地震が発生しますと大体1分程度で大きな揺れは収まります。しかしあの海岸で大きな揺れを観測された、あの感じられた時には、その地震が内陸で発生した地震によるものか海底で発生した地震によるものか分かりませんので、海岸にいられる方は津波の恐れがあると思って速やかに避難してください、まあ、津波というのがですね、来るか来ないか、まあ、その時の情報がすぐ受け取れるわけじゃないので、まあ、身の安全を一番に、避難していただきたいと思います、で、まあこれからですね、気象台は災害が発生すると思われる場合、注意報警報などの、情報を発表します、ですのでこういう情報が発表されましたら、最新の天気予報とか気象情報とかを利用されて、まあ、周りの状況ですね、大雨が降ってるのか、まあ、天気晴れてれば問題ないんですけど、大雨が降っているような時には災害が、起きる可能性がありますので、そういう時はあの災害が思いもよらぬところでやってくるということを念頭に置いて、保険だと思って早めの避難をお願いしたいと思います。
そうですね、もう本当保険と思ってね、早め早めに、何もなければもうそれに越したことはないわけですからね。そうですね、ということで皆さんぜひね、おっしゃった通りにね、活用して行動していただければと思います、そのために日々もういろんな、まあ、あらゆるものを観測してらっしゃいますね、ということで今日は熊本地方気象台の、技術課、気象情報官の大森隆さんのお話を伺いました。大森さん、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。